はい。それでは、2部、やっていきたいと思います。木曜日になってます。申し訳ございません。4月の、18か、18日になってるわけなんですけれども、あれですね、最近ちょっと地震多いですね。また、ちょっと強めの地震が、淡路島、三宅島、で、昨日、東北の方で、宮城の方でも、震度5弱ですか、ありましたけれども、まあなんかちょっと不安になってくるな、っていうところではあるんですが、あれですよ、緊急地震速報、携帯で鳴るじゃん。もうさ、東日本大震災があった時に、すごく鳴りまくったらしいんだよ。携帯で。だからそれで聞き慣れてるというかね。ああ、これが緊急地震速報かって分かってる人はいいんだけども、僕、前々から、喋ってましたけれども、東日本大震災があった頃、携帯が非常に古くですね、フォーマの 900i かな、を使ってたんで、まだその時緊急地震速報ってなかったんだね。だから、機能としてついてなかったのよ。で、サクさんから携帯いただきまして、今の携帯になって緊急地震速報っていうのが鳴るようになったんだけども、昨日で2回目なの。で、僕、うとうとしてた時になって、わけがわからないね。なんで鳴ってんだろうっていう。それが緊急地震速報だっていうことに分かってないから、鳴って地震起こって、ああ、これそういや緊急地震速報だなって思ってしまうところ。よくないよね。なった瞬間、あ、これで地震来るんだっていうことに気づかなきゃならない。まあ、ただやっぱびっくりはしますけどね。一回目の時が本当にわけわかんなかったもんね。なんでなってんの、携帯って。こんな音設定した覚えないけど、なんてこと思ったりは しましたけれども、本当に最近ちょっと地震が多いんでね、皆さん備え、しっかりしておいた方がいいんじゃないかと。東日本大震災の直後はね、みんな買いだめした、なんだっていうのが、いろいろあってこう、災害グッズですか？ああ、も持ってたとは思うんですが、今どこにしまったっけななんてことがないよ。しっかり確認しておいた方がいいのかなと思います。で、僕の家も、電気とか、いろいろこう、備えはしてるんですけども、水がなくてね、昔2リットルのペットボトルで、6本、7本貯めてたんですけれども、まあ、それもずっと水ですから、ずっと置いとくのもどうかなっていうところで、まあ、一回消火したというか、関東に行ってるね、妹が、水道水飲むことに、もうすっかり抵抗を覚えてきて、戻ってきたらその水飲んでましたので、まあまた水なんかも買いに行かなきゃならないのかなと思ってますが、皆さん、備えだけはね、しっかり、しておいた方がいいのかなと思いますけれども、まあそんな話はとりあえず置いておきまして、まあ今回はですね、コーナーやらずにちょっとしたフリートークだけをやろうかなと思ってるんですが、まあ一部の方で新生活なんていう話をしましたけれども、まあ新年度に入りまして変わることっていろいろあると思うんですが、盛岡の、とある高校がですね、まあ、とあるっていうか別に名前出していいんですけど、とある高校が、女子校から共学になったと、今年の春からっていうのがありまして、まあ、盛岡女子校っていうのが、ありましてですね、盛岡で聖女、なんて言われてますけれども、まあ、有名なところで行くとバレーボールかな、当然女子バレーなわけなんですが、バレーボールで結構全国、出てたりとか、まあ、岩手県内で言うと、マラソンっていうか、市内一周軽装的な、駅伝的なのが、強かったりとか。まあ、高松の池っていうね、この前カイザーさんご夫妻が来た時にも行きましたけども、そこにある、高校なんですが、それが今年度から、盛岡聖桜高校と、名前を変えましてですね、確か聖桜だったと思う、合ってたと思うんですけれども、男女共学校に、なったということなんですけれども、まあ、どうなんだろうっていうことを思わない。女子校から共学になって、で、今年のね、新入生の中で、確か男がね、二十何人なんだよ。まあでも、それでも入った方だなと思うんですけれども、でも、まあ、二年生、三年生は当然女子だけじゃない？で、一年生が、もの比率もだいぶ違うわけじゃない。男が26人しか入ってないと。で、校舎も建て替えたわけじゃないんだよね、確か。ってなると、まあ、男子トイレとか、まあ、教員用とかあるのかもしれないけども、その辺どうなんだろうとか、ちょっとさ、どう、え？っていうことを思ってしまう。で、ちょっと若干夢あるじゃん。心の片隅に、女子校、ほとんど女子の中に入る男たちみたいな。ある意味ハーレム。まあ、多分現実はそんないいもんじゃないですよ。絶対に。絶対に違うんだけども、例えばエロゲとかさ、やってて、まあ、女子校だったところに男子が行くみたいなさ、あったりするじゃん。そういうのは、ある意味憧れのシチュエーションだったりするねっていうところを思ってて。まあ、本当、未だに盛岡聖桜高校って言われてもね、なかなかこうピンとこないところではあるんですが、制服も変わりまして、確か、男女ともね、 2、3年生はどうなんだろうね。新しい制服に変えなきゃならないのか。多分そんなことはないとは思うんですけれども、今までの制服のままでいいとは思う。さすがにそこでまたお金かけて変えなんてことはね、言わないと思うんですが、全くその、聖女、盛岡女子校の時の制服っていうのが、まあ僕らが通ってた中学の制服とそっくりでして、まあブレザーで、ネクタイでして、で、ネクタイじゃねえのか、そこ。わかんないけど、ブレザーで、スカートがチェック柄なんですよ。全く一緒のような柄になっててですね、非常に馴染みのあるっちゃ馴染みのある、制服だったんですが、それも一新されるということで。まあ、女子校から共学になってっていうので、僕が昔ね、中学から高校に上がるとき思ってたのが、まあ僕結局中学から高校を上がるときに、体壊してというか膝壊してですね、野球できなくなったんですけれども、まあ僕は楽しく野球をしたい人で、で、中学時代が上下関係っていうのもほとんどなかったような、部活だったので、その高校行ってまだ野球やろうと思ってたときに、まあ上下関係とかいわゆる体育会系みたいなのが嫌だったんですね。結果じゃあ野球やんなくてよかったんじゃないかって思うところではあるんですが、で、それで、その友達と喋ってたのが、まあ、田舎の、本当に、まあ、盛岡じゃなくて、岩手県内の中でですね、明らかにもう中学校から高校に上がる人たち、学校の生徒数も少ないですよ。なので、中学から高校でそのまま野球部みんな一緒ですよ、メンバーっていうようなところに行きたいなとか、あとはそれこそ、女子校から共学になったところに行って、新しく一から野球部を作っていきたいというような話なんかしてたりしまして、まあ、今回盛岡西洋高校が、バレーボール部はやっぱ女子が強いっていうのもあって、男子バレーボール部みたいなのができるらしいんですけども、まあ、26人ですからね、どういった部活が作られていくのか、ある意味楽しみっちゃ楽しみ。どんな感じになっていくのかなっていうのをね、見てみたいななんてことも思うんですが、どうなんでしょうね、男女共学。やっぱり男子にとっては居づらい空間でしょう。女子が明らかに多いわけだから。ダンクラ・ジョクラみたいなさ、共学校でもあるじゃない。僕の友達なんかは、行ってた高校で、共学でしたけども、クラス自体は男子だけのクラス、みたいな、もありましたし、その、まあ、場合によってはね、男子が30人、女子が2、3人とか、逆もあるのかな。女子が30人いて男子が2、3人なんていうクラスもあるとは思うんですけれども、そういったところの生活、どんだけ肩身狭いんだろうみたいに思ってしまうんですが、それがさ、例えばだけど、その、すげえイケメンでさ、すげえいいやつで、もう明らかにモテますよみたいなのだったらもうほとんどハーレム計画みたいになるんでしょうけども、その、例えばですけど、僕がね、共学、今、中学校から高校に上がるときで共学になります。どうしても勉強したいものがあります。じゃあそこ行こうかなって思ったときに、やっぱ自分の顔を考えちゃうよね。あ、絶対女子になんか言われるんだろうな、みたいなことを思ったら、どうしても願書を出す勇気はないよ。女子ってその辺シビアなイメージあるからね。で、逆に女子の方もさ、そのある意味、新1年生の方でも、もしかしたらその女子校に、の盛岡女子に入りたくて、で、バレーボールも強いし、みたいなので、あったかもしれない。でも、それでも共学になっちゃうのかって思う子もいるかもしれないし、2年生、3年生の中にはさ、まあ、その、高校3年生なら、今まで2年間ずっと女子校の中で過ごしてきたわけじゃん。そこに男子が混ざるっていう感じをどう思ってるのかとか、いろいろこうね、インタビューしてみたいなっていう思ったりもしますが、まあ、皆さんの中でもし、そういう境遇、女子校から男女共学になったところに入りましたよとか、もしくは男子校から男女共学になったところに入ったよとか、ダンクラ、ジョクラ、まあそういうね、明らかに男子女子の比率が違うようなところ、クラスに入った経験がある方とかいたらね、もしよかったらメールしてほしいなと思うんですが、あれですよね、でも高校になると理系文系、で若干男女のバランスはね、違ったりもしますが、まあ、それでも、そんこまで違わないって。僕、高校の時、文系でしたけども、クラスがまあ、40人いて、25人女子、15人男子みたいな、若干男子の方が少なかった、っていうのはありましたけど、まあ、そこまで考えることでもないかな、っていうふうに思ったりしますが、まあ、そんな話、させていただきました。ということで、ここらでね、ミニ番組行ってみたいと思います。ヌタさんの、ドミナリアになります。お聞きください。どうぞ。
や、新年度ですね、新年度、うん、新しい生活ですか、始まる時期かもしれないんですけどもね、私の職場は新しく9人ね、私と同じ職業の人が入ってくれて、だいぶね、仕事が楽になるかなっていう思いつつね、まあ、最初はね、いろいろこう、皆さんもそうかもしれないんですけども、後輩へのね、指導だったり、なんやかんやあったりするっていう、状況なので、まず、ね、いろいろ覚えてもらいながら、ね、楽できればいいかなっていうふうにも思ったりはしています。はい、というわけでね、4月ですよ。ね、なんかね、4月に入ったじゃないですか。で、今日ね、収録してるのが13日なんですけど、あのね、雪降ってんすよ。雪降って、と思って。このね、時期ですよね。福島ぐらいまで、今桜、ね、前線上がってきてるっていうこの時期に、我々のところでは雪が積もるという。もうふざけんなよ、というとこだったりするんですけれどもね。まあ、大体ね、あの、有名な弘前城のお花見シーズンがちょうどゴールデンウィークに重なるのがこちらのね、その満開予測みたいな感じにはなってるんですけども、まずね、それまでこう気が抜けないと言いますか、まあ過去にはね、5月にも雪が降るっていうような人事があったりもしたので、まあしょうがないなというふうにも思ってたりするんですけれどもね、あの、結構皆様ね、いろいろ聞いてる場所は違うと思うんですけど、あの、桜の名所って結構あったりするじゃないですか。私の住んでるね、秋田県で言えば、あの、角館とかね、そういう、まあ、角館以外、私は有名どころ知らないですけども、まあ、ね、岩手だと天照地とか、まあ、私が仕事してるとこから近いのは、ぶっちゃけて言うと、弘前城、公園なんですよね、で毎回ねすんごい混むのでなかなか行く気にはならないんですけれども、今年はねちょっと行ってみたいなと思ったりもしていますよというところなんですけれどもね、はい、皆さん桜見ましたか、お花見しましたかね、寒くてそれどころじゃないですよね、ぶっちゃけ。まあこっちだけなのかもしれないですけどね。というわけでね、何話そうかなというふうに思ってますね。で、ヌタといえば車じゃないですか。あ、どうも皆さんこんにちは、ヌタです。で、車なんですけども、あの、今年のね、その1年の目標として車いじらないと、いう目標を立てたんすよ。あの、なんだ、新人さんが入ってきて自己紹介をするときに、まあこんな人ですよと、で今年の目標つうか抱負は何ですかっていう話をみんな他のねスタッフがしたので、私は今年は車をいじりませんって言ったんですけど、あのね、早速ですね、あ、いじるとは違うんですけど、車サビ出始めてて、で見えないところなんならいいんですけど、ボンネットなんですよね。もう真正面ですよ、真正面にサビ出始めてて、であとね、あの、よし、久しぶりに暖かくなったから車洗おうと思って車洗ってたらですね、トランクにもサビが出てると。あれ、なんか、まあいいか、もう一回言う。トランクにもサビが出てて、で、直しに行かなきゃいけないんですよね。もう、手配はしてるんですけども、もうね、あの、今の車は塗装がいいので、皆さんこれは、ためになる話になるかもしれないんで、で塗装がいいっていうことは、あの、錆びても表面上に出てこないですよね。で表面上に出てきた時にはもうすでにその塗装面の下はかなりの範囲で錆びが浮いてきてるっていう風に判断した方がいいんですよ。で錆びっていうのは、あの、例えば研磨しましたって言っても、よくあのお風呂のね洗剤の CM で根っこがあるね、カビの根っこと一緒でサビにも根っこがありまして、もう一回同じとこサビんですよね。だから厳密に言えば、錆びた部品を交換する以外は 直す手立てってないんですよね。完璧にね、完璧に直す手立てっていうのはなくて、でね、私もね、正直な話をすれば怪しいなと思ってたんです。最初ボンネットのとこ、ちょっとね前にもらい事故を受けまして、その時にね、こうフロントのバンパーが上に上がったんですよね。あの顔の部分ですよね。でボンネットにゴンってぶつかってたみたいですよね。でそこの裏だから、ボンネット自体も真ん中にサビとかじゃなくて端っこの部分にサビが出てて、裏側からもらった傷からサビが入ったみたいな感じなんですよ。もうね、心折れるよね。ああもう折れちゃうよね。ね、いらないところに金をかけてしまうと。で、まあね、いじらないとは言ったんですよ。いじらないのはいじらないですよ、本当に。うん。ただ今まで買い込んだパーツは全部つけようというふうに思いまして、思い立ちまして、はい、あ。なんで次帰るときはね、すげえ車で帰るかもしれないです。うん。いやー、そうでもないかな。うん。もうね、この年ですよ。今年7になるわけですから、もう今年はね、そういう子供じゃないや。お金のかかる趣味は、やめて、うん。もう少しね、建設的にお金を貯めてみようかなと。ああ、素晴らしいね。こんな言葉が俺から出るっていうのがね、考えられないね。車をいじりませんなんてね。うん。まあね、今あるパーツって言ってももうフルエアロなんで、がっつり全部低くなるというのと、うん。あといろいろまあ買ってあるパーツがあるんで、それをつけて、まあ終わりだと。だから今後、その車にかける投資っていうのは、税金と、冬タイヤの代金と、あと、車検代ぐらい。で、考えていきたいと思う。それにね、普通当たり前です。それが普通の人の車の維持費ってもんなんですけど。まあね、そういうところで、次はね、外車乗ろうと思ってお金貯めようかなっていうふうに思ってたりするんですけれどもね。皆さんも気をつけてくださいね。特にね、うん、車だけじゃないので、サビって、ね、いろんなところに錆びてるものあると思うんですけど、錆びは根っこが深くなっちゃって広がるんで気をつけてくださいというふうに思いつつですね、はい、お送りしたのはヌタでした。
はい、ヌタさんありがとうございました。まあ計らずもね、ヌタさんの最初の言葉が新年度みたいな話で繋がったみたいな感じになりましたけれども、全く打ち合わせと、しておりません。たまたまなんですが、まあ、桜もね、まだ季節は来てませんね。今日ね、すげえ寒いんだよ。うん。最低気温実際どうだったか知らないけれども、昨日の予報では3度とかで、岩手県内だと氷点下のところもあったり、して、雪マークついてるところもありましたけれども、本当に寒くて、もう桜とか、まだまだでしょくらいの。気持ちではあったりするんですが。まあ、盛岡の、桜の名所近くにもね、結構、それこそさっき言ってた、高松の池、盛岡西洋高校があるところも桜の名所だったりしますけれども。まあ、お花見は僕は一人で、どっかに行って、ずっと桜を見てるみたいなことはあります。一昨年くらいは、盛岡城跡公園、まあ、元岩手公園、名前はね、ですけれども、一番の盛岡の桜の名所かな、に行って一人でプラプラ歩いてまして、去年かなは、近くに、また桜の名所。そんなに人いっぱい来るところではないんですが、地元の人たちがね、来る場所に行ってですね、30分くらいボケーっと、青い空と、綺麗な桜を眺めてたっていう経験はありますけれども、うん、今年もまあそんな感じになるんじゃないかなっていうことは、思ってます。で、ヌタさんがまあ今年の目標というか、新年度、わかんないけど目標で車をいじらないって、言ってましたけども、多分無理だよ。まあ今買ってるパーツをつけて次帰ってくるときどんなことになってるのかっていうのも楽しみですけれども、多分なんだかんだでね、いじるから。まあこれ以上いじったらどうなるんだろうなっていう、逆に好奇心みたいな興味がありますけど、どうなってるか非常に楽しみなので、またね、いつ帰ってくるのか。まあ6月にちょっとライブ行ってくるので、そこで会うことにはなるとは思うんですが、まあ近々ね、車の方見れたらいいかななんて思ってます。 というところで、またちょっとしたフリートークですけれども、まあ、ある意味びっくりなニュースというか、まあ、ある意味どうでもいいニュースではあるんですけれども、なんとですね、岩手県にとある初のものがオープンしたというところで、まあ、去年、一昨年あたりからですね、盛岡にロフトができてみたりとか、ドンキホーテができてみたりとかですね、だんだんとこう、盛岡にもいろんなものが進出してくるようになったわけなんですが、今回はですね、岩手県の北上市の方に、とあるものが進出っていうかね、岩手初のものができたということで、まあ何かというとメイド喫茶なんですけども、さらっと言わせていただきましたけども、岩手初って歌ってます。実際にどうだったのか知りませんけれども、どうなのか知りませんけれども、メイド喫茶ができたと、岩手県北上市大通り 1-3-1、クレヨンタワー6階、住所もがっちり言いましたけれども、カフェメイドールという、メイド喫茶ができたということでございましてですね。まあ今、ちらっとブログを見てますけれども、まあ、時給750円だって。安っ大抵さ、メイド喫茶とかってさ、まあ高かったりするじゃん。どうしたって。まあある意味接客業の中でも結構大変な部類に入ると思うんで、もうちょっと、ね、メイド喫茶高いかなと思ってたんですけども。750円。使用期間は700円ですよ。そこらの、まあ、コンビニほどではない。コンビニよりは高いけれども、ね。意外と、どこの飲食店でも、ま、こんくらいだろうなっていう、状況になってまして、メイドさんの仕事内容にイベント運営まで入ってますからね。それをやっても750円。まあ、岩手はね、最低賃金非常に低い、場所。下手したら全国で一番低いんじゃないくらいの場所なんですけど。にしたってメイド喫茶だったら、もうちょっと時給高くてもいいんじゃないかな、なんてことも思いますが。まあ、まあまあ、それはいいでしょう。岩手県にメイドカフェということですね。まあちょっと行ってみたいかなっていう気は、してますけれども。まあ今はね、多分ね、田舎者が続々と集まってきてると思うので。まあ僕もそのうちの一人ですけれども、行かないんですが。まあブログやっておりまして、後でちょっとこう、ブログの方、載せてっていうか URL、書いておきますが。まあすげえ、キラキラしたお店、内装みたいですね。多分いるのがすごくしんどくなるような、いや、そんなことはないかもしれませんけれども。まあ、なかなかのものを作り上げた、みたいです。でね、正直な話しましょう。俺、このブログ見てるの大好きだわ。なんて言うんでしょう。はっきりとは言いません。わかる人だけにはわかってほしいんですが、まあ、B 細的に言うと、若干、イラつけるブログ。良くないかな？この言葉は良くないかな？いい意味で言ってます。褒めてますよ。だから、ちょこちょこ見たくなる、感じがすごくするんですが、まあ、言うてもね、ホームページというか、ブログで、重くそメイドさんを募集してるわけですよ。時給750円で。が、多分ね、このお店にいるメイドさんがブログをなんか持ち回りなのか何なのか知りませんが、書いてるんですよ。まあ、キャラ作り。お疲れ様です、みたいな。いや、そんなことはない。きっとみんなブログじゃねえ。みんな、メイドさん、心の底からメイドさんだから。うん。多分、なんていうの、シュタインズゲートで言うと、やめとこうか、シュタインズゲートに例えるのは。にゃんにゃん、フェイリスみたいなことなのかもしれませんけどね。まあ、正直このブログ見てるのね、楽しくて仕方ないね。キャピーとか書いてあるよ。にゃんとかね。まあもう、これ僕はもうこれからね、ちょこちょこチェックしていこうかなと、思ってみようかなと思ってますよ。チェキ取ってくれたとか書いてるんでね、どんなサービスがあるのか。まあこのブログにはですね、メニューのお値段と一切書いておりませんので、若干不安。そして僕今ツイッターでね、ちょっと北上メイドカフェ、で調べてみたところ、さほどツイートないんですけれども。まあ、いろいろ書いてあります。正確な、こう、なんだろうな。感想っていうのが意外とない。メイドカフェできるらしいよっていうのがあるんですけども。まあ、オープンしたばかり。4月にオープンしたようなので、4月10日ですから。1週間くらいですか、まだ。できてから。なのでね、それが、これからね、どういったお店になっていくのか、非常に楽しみにしたいなと思ってるんですが、まあ僕はこのブログを読んでてですね、思わずメイド喫茶のブログのコーナーをやりたくなってます。なので、もしかしたらそのうちコーナーできるかもしれないですし、まあ、一度ね、行ってみたいかなとは思うんですが、まあ僕、 北上まで行く足がありませんので、さすがに原付乗ってね、北上まで行ってメイド喫茶に行きたいなっていうほどではないのでね、近々何か機会があれば、北上のメイド喫茶、行ってみたいかなと思います。まあ皆さんちょっとブログ載せてますので、ぜひ見ていただきたいなと。あとなんか Facebook とか Twitter もね、やってるようなので、まあ、皆さんぜひとも、応援していただきたいなと。思いますので、よろしくお願いします。ということで、このままね、エンディングの方、行ってみたいと思います。意外とメイド喫茶で喋っちゃったんでね、エンディング曲もなく行きますが、この番組ではメールをお待ちしております。投稿ホームもしくはトモニングアットマークヤフードットシオドット JP の方まで、よろしくお願いします。各コーナー、各ミニ番組やって、なんつった、各ミニ番組やって、普通歌などなど、何でも構いません。よろしくお願いします。コーナーの方、買ってコピーの方をですね、今現在募集してるのは何だっけ、エビゾーだっけ。それすら覚えてない。確かエビゾーだった気がするなっていうところ、ちょっと今一応ちゃんとチェックしますね。なんだっけ、確かそこの市川海老蔵がブログを始めたからなんだらで市川海老蔵にした気がしますので、あ、そうですね、市川海老蔵で募集してますので、ぜひとも市川海老蔵さんに勝手なキャッチコピーをつけていただければなと思います。ということで、次回の収録、更新なんですが、また一応月曜日ということにさせていただきます。4月22日ですかの月曜日に、収録更新予定ということにさせていただきます。まあ今回みたいに水木みたいな感じになってしまいます。しまうかもしれませんけれども、必ず1週間のうちのどこかで1回はちゃんと更新しようっていうことだけは守っていきたいなと思ってますので。まあただあれですね、サクさんがこう働いてる中でラジオ送ってもらえるかどうか、ミニ番組収録できるかどうかわからないとかいう、そういう部分もありますので、まあぜひとも皆さんにはどんなことでもいいのでメール送ってもらって、話題作り。僕のトークが困らないような話題作りをね、していただければなと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、今回はね、この辺にしたいかなと思うわけなんですが、まあ今回北上、メイド喫茶、オープン記念スペシャルと、題しましてですね、もうタイトル別のつけてますけどね、やってきました。まあこれから僕は要チェックしていきたいなと思ってます。なんで北上？いろいろ思うところありますが、ここらにしたいと思います。というわけでお送りしたのは柏木夏目でした。